サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集者の林と、
書籍編集の島村と、
デザイナーの田野です。
はい、今日は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、私島村が堀道弘さんの俺は短大で青林工芸社から出てる漫画をご紹介します。
はい、どんな漫画なんでしょうか。
はい、この作品は、まあ、アックスで連載してたものです。初出はですね、2012年の8月
です、ね、だいぶ前です、ね、
そうですね、8年にわたり前、まあ、ちょこちょこ
8年
掲載されて、まあ、あの2020年に終わった作品、まあ、単行本化されたということですね。で、舞台は1994年富山県高岡市ですね。で、主人公は人生の目標もやりたいこともないのんびり屋の18歳のぶどう割りよしお。特に何の、展望もなくぼーっとしている高校3年生の終わりにですね、セックスするのが人よりも1年遅れを取ってしまうということで一念発起して唯一入れる学校高岡法系短期大学に入学する。その冴えない日々を描く作品です。で、この、堀道弘さんは1975年生まれですね。
あ、75年ってことは俺より1歳下だ。
あ、じゃあ同世代ってことですね。うん、で、まあ、あの、この主人公と同じようにですね、県立の、輪島漆芸技術研修修所修了という形で、まあ、ある種の短大みたいなところに出ているというところです。で、1998年月刊漫画ガロでデビューしました。で、漆職人として、勤める傍ら漫画の持ち込みを続け、2003年にアックス漫画新人賞佳作という形ですね。で、07年に初めての 単行本、青春麗しい漆部というのが出ました。
漆のこと書いてるのね。
そうですね。で、そこから、まあ、2011年から耳かき仕事人サミュエル、13年に部屋干しべっとり君、14年にパンの漫画、で、今年で2020年に出たこの漫画が、まあ、最新刊という形になります。どうですか皆さん、第一印象というか、かなり絵柄がですね、個性的な漫画なので。
そうですね、
はい、
はい、俺はね、パンの漫画だっけ、
はい、
パンの漫画を読んでて、パンの漫画好きなんだよね、しかも、とてもいい本、本として美しいし、だから、まあ、この絵柄には慣れていました。
はい、
まずね、どうですか。
そうですね、まあ、あれとはちょっと違ったテイストですよね。てか、パンの漫画は割と多分版元が、まあ、もともと青林工芸者じゃない、ちょっと青林工芸者だったんですけど、
ね、
まあ、あの漫画は、まあ、ちょっとおしゃれな感じ。
そうそう、おしゃれだし、ちょっと文化的な、そういう方向だよね。だから、それとは全然今回は違うっていうところは
あるけど、ね。まあ、堀さん的に言えば、まあ、ホームグラウンドなんですけど。
そうなんだ。
じゃあ、林さんどうですか。
いや、なんかまた、この、
第一印象的
な、第一印象的には、また、この感じの漫画か、みたいな、ちょっとこう。
またこの感じ。
あの、ガロ系か。またこの感じ。
またこの感じ。
このガロ系のやつか、っていうふうに。まあでも、ちょっと面白かったところもちゃんとありまして。
はい、きついとこもあり。
そう、なんか私結構その、大学モラトリアムものというか、ザ一人相撲みたいなお話はすごい好きなので、なんかそういうジャンルとしては、なんかまあ、あ、こういう、風な感じのやつかみたいな、なんて言ったらいいのかね。
馴染みのある感じが。
馴染みのある感じだけど、こう今までにないこう、苦み渋みをこう浴びたっていう感じですね。
絵柄の部分で。
そうそう。まあ主に3つ面白いのがあって、1つがさっきの、はい、ザ・ヒトリズムをモラトリアムもので、2つ目がやっぱその当時の94年 その地方文化のディティールとかがすごく、読んでて面白かったですね。あとはまあ、主人公は基本的になんかこう、まだ何も行動してないのに勝手に後悔してる感じのことが多いんですけど、
そ
う、ありわりがちな。なんかもうダメだ、完全に出遅れたっていうセリフの横に、こう矢印が作者のツッコミみたいな感じで、スタート地点にも立っていないとか、たまにちょこちょこ入る作家さんのツッコミとかがやっぱり、
チートン山田みたいなね、ちまる子ちゃんにおける。
が面白い。この3つがこう刺さった感じですね。
ありがとうございます。多田さんどうでしたか？
あ、僕ですか。まあなんか、絵的にこうなんですかね、下手馬っぽい感じの絵が面白くて、こうまああのさっきもうでも大体内容について林さんがうまくまとめてくれて、まあ短大時代のそのなんですかね、モラトリアム期をもうやることもなく、ただセックスのことを考えて生きている なおかつちょっとルサンチマン込みでみたいな感じの青春もので、やっぱりその何ですかね、まあ僕もその、うん、同じ時代をまあ同年ビシッと同年代とは言えないですけど生きてるんで、そこら辺のディティールがまあ、あ、どういう時代なのかなっていうふうにこう推し量りながら時代感、まあ明らかに古いじゃないですか今の感覚よりも、みたいに読んでたら最終的に具体的な何つうの年数がバンって出てくるから、あ、その年なんだみたいな感じで、ちょっとそこに驚きっていうか、あ、俺の計算してたのとちょっと違ったなみたいな感じの面白さ
最後驚くよね。
そうそうそう
そう、で、あ、そうなんですね、はい、でありがとうございます、はい、で僕まあこれを取り上げることによってですね、まあ作品に関して言えば、まあ、全て絶賛ではなくてですね、こう相反する僕の気持ちがまずある、
はいはい、
でもう一つはやっぱり、ガロの流れを組む、まあ、アックスっていうものを少し、話したいかなっていうのがありました、はいはい、でこの、堀道博さんっていうのはですね、まあ、2006年と2013年、あと2020年、去年もですね、アックスの中でちょっと特集をされているんですよ。
そうなんだ。
なので、まあアックスという、まあ、セーリン工芸者、の、今の書き手の中ではスターの一人だと言えます。その中ではですよ。
なるほど、
はい、でこの人、まあ、イラストレーションの仕事も結構してまして、まあ、多分、マガジンハウスとかそういうちょっとおしゃれな雑誌でもちょっと挿絵を描いてるような感じの作家さんという位置づけなんですね。で、まあ結構絵柄がかなり個性的なので、これはまず一つ漫画の中で漫画の表現ということで面白いなということが、まあ、あるんですが、一方ではですね、まあそれがいい面ですね。で悪い面としてはですね、やっぱりこう90年代のこうサブカル精神っていうか、まあ、童貞のルサンチマンみたいなものを描いてるのが、はい、これちょっと今読むと古いかなみたいな、
あ、なるほど、
もう実はある。
それはめっちゃ感じました、
うん、あ、そうですか、うん、
でそれを懐かしんでるのかなと思いながら読んでたん
ですね。あ、そうなんですよ、うん、でただ一方でこの絵の魅力っていうか、すごくスタイリッシュな絵が今っぽいんですよ、僕の中では。
スタイリッシュと言い切れるのかどうか問題はあるが、
うん、なんかこの下手馬的なもののなんかややもすれば洗練されてるなと僕は思うんですよ。
そうね、
だからその内容とこの絵っていうのが少しこう残念な感じだなというのがあってですね、まあ自分もそういうものの文化みたいなのが好きだったし、でも今考えるとちょっと今の時代にそぐわない部分があるっていうことをすごく痛烈に感じた漫画なんですね、これは。だからこの花の描き方とちょっとずれてるとか、なんか変じゃないですか、キュビズムみたいな感じで、なんかなんでこんな風な花描くのかなとか、絵としてはすごく大好きなんですけど、うん、内容的にちょっと古いなみたいなところがありますね。
でも下手馬文法っていう意味においてはちょっと80年代っぽいじゃないですか、
うんうんうん、
でも時代的には結構ねちゃんと90年代、まあ初期だから最初にそのディティール車とかそのカルチャーとか見て、うん、80年代後半、まあ90年代頭かなぐらいな感じで読んでたんですけど、うん、割とこの舞台はバシッと90年代みたいな感じで、うんうん、ちょっとこうね時代の感覚がこういろいろ入ってるっていうか、こう僕としてはこう全部一致してるって感じはしなかった。
あ、
うん、少しこう、
まあ、それこそこの中に出てくるそのディテールで言うと、うん、あのミスター純子っていう、
ミスター純子、
純子コシノって書いてある、はい、そのダイハツミラみたいな、その車の後ろにそれが乗ってて、で、J を取られてミスターうんこになるみたいな、当時の感覚としてはなんとなくすごくよくわかる感じがあるんだけど、これとかって、ええ、あの80年代末90年代頭って感じ。
そうですね、出てくるのはちょっとやっぱりそのダイハツミラーと、あとねマーク2のちょっと角張ったやつとか、いくつかこう車は出てくるんですけど、あとチェロキーか、うん、とか出てくるんですけど、やっぱりそういうまあ90年代冒頭かなっていう感じがしてるけ ど、ね、でもわかんない、田舎フィルターとかさらに入れてるから、
あ、なるほど、
もしかするともうちょい後みたいな感じにしたいのかなと。ここら辺はまあその地方、まあ、僕も田舎出身ですけど、
僕もそうですよすごい共感する
みたいな、ちょっと片落ちのやつを、まあ、その学大学生が乗せてもらうみたいな感じがあるのかなとか、まあ、そこら辺はちょっと考えるところ、
大学生が車持ってるとかさ、
う
ん、
そうですね、
なんかすげえわかる、
移動できないですからね。
富山が舞台でしたっけ。
富山、富山、
富山ですね、うん、で なんか僕やっぱガロとか、まあ、アックスっていうのがあの原稿料出ない
有名で、有名
で、そうなんだ、
そう有名なんですよ。でだから8年もかかったんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。つまり、
まあ、
自分でね
モチベーションが湧かない、うん、で
漆や金継ぎをしながら生きてたのかな。
ただ漫画のでいいとこ、うん、僕がその好きなところはやっぱインデペンデントである可能性があるっていうか、一人で、漫画を描けるっていう、まあ、独立して何かの表現ができるっていうところだと思ってるんですよ。でその中で結構絵の冒険っていうことが、この人はまあかなりあの変わった絵を描く、それをすごくやってるし、なんかそれが一つの何ていうのこの人の中の思想っていうか、なんかこの絵にその表現が作家の表現が乗っかってるっていうふうな風に思ってるんです。で一方では今 SNS とかで、漫画を自分で描きましたっていうのが発表できるじゃないですか、うん、その時にその絵っていうものは割と中央値なんていうかな、うん、平板化してる気がしてるんですよね、うんうん、
最大公約数
なんです、ね、そうなんです、うん、でやっぱり絵っていうものに対してのその独自性みたいなものをやっぱ漫画でもっと見たいっていう気持ちがあって、うんうん、でこの堀さんの、まあ、挑戦っていうのはすごく面白いと思ってるし、まあ、それ意識してるかどうか分かんないんですけれども、うんうんうん、なんかそういう漫画もっと見たいなっていうので取り上げたんですよ。
なるほど。
ただ一方でやっぱりあのさっき言ったようなこう90年代的なサブカル、なんかこう童貞のサンチマンとか、なんか女性のことをこうすぐにこうブスとか言ってしまうっていうことに関してはこれはねちょっとね問題あるなっていうのがあって、でそれはなんか僕が90年代のサブカルの好きなとこをなんていうか嫌いなちょっとこう苦手なところと、うん、でこの絵のなんていうの下手馬的なところローファイなところっていうのは好きなところなんですよ。だから結構それ90年代の文化に対して思う気持ちはこの漫画となんかこうクロスしてるっていうか、うんうん、あのリンクしてるので、なんかそれってどういうふうに考えればいいんだろうなということを、
なるほど、
うん、
良いところだけじゃなくて、うんうん、悪いところも合わせ持ってしまってること、うん、ですね、うん、なるほどな。
で先ほどちょっとお休み時間に原さんがあのおっしゃったんですけど、この終わり方がまあもうネタバレとかないから言っちゃってもいいと思うんですけど、うん、まあオウム事件、うん、地下鉄サリン事件と関わった終わり方をしてるんです。これまさに90年代的なものの記憶の中で、あの90年代の文化の中で一つ終焉が、
うん、そしてその前のものの終焉っていう感じ
ですよね、という形で語られるものですし、2018年にそれこそ朝原彰晃こと松本智津夫がまあ死刑になったわけですよね、うんうん、でやっぱ90年代の文化とかそういったものをなんか割とこう意識しながら終わりをなんか意識 してたのかなという気もするんですよね、この漫画自体が。だからこの後まあどういう話を書くか分かんないんですけど、またこういうものを書くのかもしれないんですけど、なんかそういうことで語ってみても面白いかなと思ってました。
20年後に目を覚ました主人公が振り返った90年代かもしれないですね、
も
し
かしたら。そうしたらなるほど、なるほど。
パッとめくったらね、今これ初めて気がついたんですけど、大事を書いた平田博之先生の写真があ
、俺も見てなかったあ、そうだった
いっぱい書いてるんですよ。
あとあれですね、
堀さんってこういう人なんだ、へー、初めて写真見た
かっこいいんですよ、結構
ね、
うん、シュッとしてんですよ。
なるほど。
本編とは全く関係なく、その、はい、大事書いた、
平田博之
先生、画業何十周年おめでとうございますって書いてあったりね。
書いてあってね。何のリスペクト。
そういうことで言うとやっぱすげえ特殊だなと思ったのは、この帯のさ、このなんていうの、見返しの部分っていうの、うん、ここのところにさ、平田先生の言葉は入っているで、字は魔物、字は生き物である、心意気と覚悟と執念が折り重なって完成した文字ができるっていうね、
一切この作品のことは語ってない
自分のことじゃねえか
で、本人のプロフィールとか作者のプロフィールとかも全然載せないのにこれが載ってるっていうようなこととかはすごいと思ったし、あとこの作品の中でこの俺は短大でっていうこのタイトル、
はい、
大事が何度も出てくるんだよ、うん、でこれがね、あのなんかちょっと大きさ変わったりとかいろんな工夫があって出てくるんだけど、うん、ここは面白いよね、
うん、幅的に入ったりしますよね。
そうそうそうそうそう、すげえかっこいいなって思うところもあったり俺が特に好きなのはこの第7話俺の旅のこの俺は短大での
ダーッと、はい、これわかりますよね。
いいよね。うん、
多分気合い入れてたんでしょうね、この回は。多分、
ね、
気まぐれで、
うん。この第9話もすげえいいけどね。
あ、
彼女が欲しいって言
ってそこだけ力入れてる
母校ですげえ全裸で走ってるところとかね、うんうん、すげえかっこいい、
ちょっと映画的ですよね。
じゃあ林さんこう、うん、
いやなんかすごく考えさせられた作品で
考えちゃった
なんかいろいろちょっとこの作品個別の作品というよりはもうちょっと大きいジャンルの話かもしれないんですけど、うん、なんか今童貞ものって面白いのかっていう話、いやそれはね、で、うん、さっき言った一人相撲の話、ルサンチマの話はすごく面白いんですよ、うん、でつまり童貞ものってもうちょっとよく解像度を高く話すると女と、まあ女じゃないですね、どっちでもありますね、セックスできれば全てがうまくいく、うん、なんか何者かになれる気がするみたいな幻想だと思うんですよね。でこれ自体はあると思うんですよ、して面白くなる、
うん、
こうエンジンになると思うんですよ、物語を化す。ただ今回この例えば女、やれる女やれない女のジャッジするっていうこの価値、人の価値は俺が決める、しかも男性ですよね、しかも、
うんうんうん、
っていうところ、例えばそのブスな女は名前があっても肉呼ばわりするっていう
そうなんですよね。
ところとやっぱりその多大学でさっきのいいねって言ったところのシーンなんですけど、多大学で全裸になるってこう、うんうん、なんて言うんですかね、冷やかしなんですかね、うんうんうん、
これ母校じゃなかったっけ、
母校
か高校じゃなかったっけ、
いや高校でもしてるし多大学でもやってるんですよ。
確かにそ う, そ う, そ う, そうゲリラ的に、
ゲリラ的にで俺たちやべえよなって
、俺たち狂人だ
ぜ、そうそうそうそう、うんうんうん、いやこれ明らかに加害者と被害者が存在してでもよなって思っちゃうんですけど、うん、もうこの指摘野暮っちゃ野暮っていうのも分かるんですよね、
うん、いやいや野暮ではないと思うけど、うん、現代においてその指摘をするのは間違ってない、うん、ただ、うん、これは日常だったな、うん、90年代においては、うん、この感覚自分がやるかどうかはともかくとして、うん、これは普通のものとしてあった、
うんうん、そうなんかでもその加害者がいる側のちょっと目線に立っちゃってやっぱなんか無自覚なところにやっぱ辛くな読んで辛くなっちゃったなってところあるし、うんうんうん、ただあのサレンダー橋本さんの全員くたばれ大学生ってあるじゃないですか、はい、あれは似たようなルサンチマンを抱えてなんかこの漫画もなんかある種セックスしてるやつは勝ち組みたいな描かれ方をすごくしてるんですけど、なんかそのサレンダー橋本さんの作品の方はなんかその主人公の底の浅さとかをすごく客観視させるシーンとかすごくあって、なんかそのザ一人相撲感がうまくできてるし、周りもバカかもしれないけどお前もバカみたいな、その
相対化させて
るし、うん、その価値観がこうその主人公の価値観、あれ俺がやっぱりバカなのかみたいな、うん、こう揺れ動く心とかがそっちはすごく楽しく読めるんですけど、なんかこっちはなんか読んでてズーンっていう何かこうネバッとしたものがこうガムベッてつけられた感じの何かをちょっと感じてしまったんですよね。
いやそれはね当たり前の感覚だと思いますね。僕もなんかそこはやっぱちょっと今とそぐわないっていうのはまずあるなと思って、うんいて、うん、で、まあ、8年にわたり、うん、あの掲載されてたので、うん、まあ、結構その中でやっぱ物を見る価値観も変わった
、ね、それは絶対ある。
それはね、あの後書きで作者さんもちょっと書いてるって感じがありましたよね、うん、ちょっと前の感じなのかもしれませんね、うん、今では、
うん、なるほどな。まあ、特にそういう感覚で言うとさ、すげえ大きいのって2016年だっけ、うん、MeToo みたいなものがすごく前景化して、うんうんうんうん、そこから出版物の雰囲気ってだいぶ変わってんじゃないのかな。
あ、それはそ
う、あ、もちろん二極化はすごくあるけど、全体的な方向としてなんかこうそこにケアしなきゃいけない感覚みたいなのが出てんじゃないの
もあるし、それのバックラッシュもすごく起こってる気がしますね、
うんうんうん、そのまあ二極化っていう話ですよね、バックラッシュも含め。だからなんて言うんだろう、だからアンビバレントな気持ちがあって、やっぱ90年代的なこうなんかジャンクな感じ、スカムな感じっていうのが、うん、ある種のその何とかな面白さもあったんですよ、やっぱそういうものの、
まあね、
面白さもあったっていうことをなんか忘れたくない、忘れなんかそれを結局今の目で見て、うん、まあダメだったよねって話はまあ簡単っちゃ簡単なんだけれども、うん、まあそれを今それをやっぱり指摘しつつ、
うん、
なんかこう次の表現ってどういうふうに探っていけばいいのかなっていうのはありますね。
なんかその過去を全てこうなくせってわけでもないんですよね、うん、多分なんかでもあの頃は良かったよなみたいな文脈とかになるとちょっとやっぱしんどくなっちゃって、これはちょっと弱い気がする
問題。いや全然だとその意識はないと思いますね、
うん、
で
非所有する作品でもないっていうのも分かってるんですけど、
だから不思議なのはやっぱアックスみたいなものと場所が、ある種のそのポリティカルコレクトネスっていうか、そういうものと連動しない ていうか、なんかあんまりそういう意識は感じないとこなんですよ。ある種のその、まあ、リベラル的な発想と、サブカルチャーが、まあ、好きな人間って、うん、結構まあ合う、あ、親和性はあるとこはあると思うんですよね、うん、てかそういう層も取り込まない、取り込んでった方が商売的にもいいと思ってるんですけど、うん、なんかそういう意識もそんなあんまないかなっていう気もしてますね。
やっぱりそのアックスが生まれたその文脈みたいなのもあると思うんだけど、98年に創刊かな、うん、でその時代のまだ感覚っていうのがあるのかなっていう気がする、うん、だからそこで、なんだろうな、なんかこう僕きちんと俺もうまく言えるわけじゃないけど、その漫画のなんていうのアバンギャルドやるみたいな感覚がさ、うんうんうん、そのポリティカリコレクトネスみたいなものと合致してないよな。
うん、いやそうだ、そうそう
そう、90年代的な感覚って言っていいのかどうか分かんないけど、やっぱ政治のこと考えるのはダサいみたいな感じがあるじゃん、うんうんうん、で今の感覚で言ったら多分政治を考えないことはダサいような気がする。そこのギャップははっきりあるような気がするな。
そうなんですね。
だからやっぱ漫画のアバンギャルドみたいなのって、うん、そういう政治みたいなのうまく取り込めないんじゃないの。
あ、だからそういうことなんですよね。だからそれがまあどういうつながりになっていくかっていうのはちょっと見てみたいところで、
うん、それもそう。でもさ、それより前の時代の例えばガロの、うん、それこそガロ、昔のガロとかって政治を考えるものっていくらでもあったわけで、
うん、そうですね、うん、
でやっぱその後に出てきた漫画のなんていうかね、アバンギャルドっていうか、
だからある種のその逸脱っていうのが形骸化してしまってるから、うん、まあ下手馬っていうのは多分それのなんていうのかな、表現を極まった感じっていうか、つまり、下手である、わざと下手であることっていうのは、うんうん、スタンダードのものからずれていくっていうことの形式だけ やったっていうことだと思うんですよ、
うん、
そこに思想性ってのはない、うん、
なるほど、
うん、でそこで多分一番あの洗練があったと思うんですよ、表現の、
うんうんうん、
でその後に続くものっていうのはやっぱ思想なきところで、それをこう繰り返し縮小再生産するのか、
うん、
多分僕は結構堀さんの絵は好きなんですよ、
うん、
でそれがまあある種もう一度な、政治っていうもの、大きな意味でのその社会とか政治っていうものと関わるのか関わらないのかっていうのは、結構行く末は大事なような気がしてるんですよね。
なるほど。
でこれは全くそんなのなかったっていうことですけど、
なるほどな。
まあ僕ちょっと一応弁護的な立場から言うとい
いね、
そういうわけじゃないですけど、あの
聞きましょうみたい
な、まあ、あの何ですかね、
送らなきゃいけないのかな、ま
あ、いやそんなことないです。その確かにその彼のやってるやりすぎないたずらとか、うん、まあ、裸になって大暴れなんか走り出すみたいな突然キャンプファイヤーじゃなくてなんだバーベキューのところにわーって行くみたいなエクストリーム感っていうのは、うん、なんか90年代的に悪ふざけ感はあると思います。だからそれはその前にあったそのプロテストとして行われたハプニングとか、うん、そういうものとは全く違うんだと思うんですよ、うんうん、ああこういうのあったなっていう、うん、あの感じはするんですけど、まあこの作品の愛せるところは、あのこいつはその主人公の彼は何者でもないし、実際その上で何ですかね、それサブカル的な教養も興味もないんですよね、
うん、ない
だからとりあえずやったもん勝ちで何かやろうとしてんだけど、まるっきり空回りっていう虚しさ、
うん、まあ、そうですね、悲哀はありますよね、
悲哀は、
あ、ほんとこいつ何もねえんだなっていう、うん、ルマンドクというかゲームも別にやらオタクでもないしみたいな、ね、感じはまあちょっと感じたかな。だからこういうやつはいたんじゃないかなっていう気はすごく、
あ、それはそうですね、
そうですね、うん、だからやっぱまあ全然褒められた本じゃないけど
フォローになってるのか分かんないけど、
だからこの感じはあった世界だね、
あったし、なんなら俺はやっぱ共感するこの作品は、そういうなんていうかね、懐かしさみたいなものもあるし、分かっちゃうもんね、なんか
それはノスタルジーにではなくて、
ノスタルジーもあるよ、ノスタルジーもあるし、あの積極的な共感じゃないけどね、
うん、まあ、こういうノリあったよなっていうことですね、
あったし、うん、あって懐かしい、そうね、それはノ
スタルジー、怖え時代だ
野蛮な時代、
野蛮な時代、
20世紀と野蛮な時代
いやでもなんかこれ結構これを機に結構個人的には考えたんですよ、そのいわゆる童貞ものと言われるやつとか、うん、映画とか見てみたんですよね、なんか例えば、うん、スーパーバット童貞坊主をもう一回改めて見るとか、うん、あとアメリカンパイちょっとネットフリーで見るとか、なんかね、スーパーバット童貞坊主は結構今でも面白くて、アメリカンパイきつかったんですよね、うん、もう加害性がひどすぎて、なんかもう でもこの違い何なんだろうと思って、やっぱりその自分の掘り下げがやっぱりスーパーバット童貞坊主のがあるんですよね、
う
ん、
自分の掘り下げってどういうことですか。
例えばなんかこうなるだから要はなぜ自分はそれを童貞を卒業すると幸せになると思っていたんだろうみたいな掘り下げが、
振り返りっていうか、まあ、客観視して
るとか、今はあなたはこのままで十分魅力的よっていうようなその周りからの視点とかがやっぱ多いなと思ったんですよね、
うん、
アメリカンパイもないわけではないんですけど、ちょっとエグすぎて、例えばなんかそのそれまでのなんていうか我に返るまでの大逆無尽な振る舞いがちょっともうしんどってなっちゃう。
なるほど。
じゃあどっちかというとアメリカンパイ寄りですね。
俺はそうそうそう、アメリカンパイ寄り、
うんうんうんうん、
で最近で言うとブックスマートとか、
うん、全然知らないけど、
うん、いわゆる最近去年公開された作品で割と評価の高い
女性主人公でってことですね。
女性主人公で処女を捨てたいみたいな、まあ、処女を捨てたいっていうか羽目を外したいというか、まあ、そのイケてる側になりたいみたいな話だったんですけ どやっぱそれを見るとそういう加害性は一切が描かれないけど、ちゃんと面白いものできてるし、うん、そのさっき一人相撲感とかものすごくうまく描けてるんですよね。なんかこれでここで成功したら私はなんかキラキラできるはずみたいな、
うんうん、
でもあんたガリ弁でああいうこうする子バカって本当は思ってるけどちょっとはなりたいんでしょみたいな、こうちょっと自分との出会いみたいなところとかがうまいから、うんうん、その決してその童貞ものとか一人相撲もの自体はポリティカリーコネクトで書くべきではないっていうことでは絶対ないと思うんですよね、うんう
ん、なんかちょっとその面白さっていうか、それがちょっと潮流変わったなと思うのは、うん、M1 この前やってた、
はい、
年末にやった M1 なんですけど、うんうん、結構 あの子と付き合いたいな、どうしたらいいみたいな切り口の漫才っていうものが、うん、なんかそれ見た時にものすごい古く感じた気がするんですよ。でなんか今日なんか好きな子来てるからなんか俺のことちょっと立ててくれみたいな感じの話の展開って、うん、何もうそんなこと気にしてんのみたいな感じで、もしかしてちょっと恋愛っていうものとか、まあそういうもののちょっと描き方の潮流っていうのは、それこそ原さんがおっしゃったことかもしれないですけど、変わってんのかもしれないですね。そのポリティカルコネクトネスとか、うん、まあ、男性だけの視点っていうことを見てることに対する違和感っていうのが、うん、なんかそれってなんか一個足んなくないみたいな感じに見る側がなってる、うん、まあ多くの人がそういうふうに見てるかどうか分かんないですけど、うん、あくまで僕の印象論なんですけど、それはあるんですよ、
うん、
だってただ一方でそれへの冒険っていうものがなんかこの、まあ、むちゃくちゃな逸脱をに憧れるっていうこととつながってる気もしていて、なんかこう普通の、まあ、漫画の絵よりちょっとこう鼻をこう曲げて描いてみるみたいな、うん、ある種 その中二的な、 なんかそうしたらちょっとこう面白くねみたいな感じのものとつながっているので、なんかうまくこういいとこと悪いとこあるなっていうのをこう読んでてすごい感じて、
うん、
一作ですね。
さっき の, そのディティールの話で言えば、まあそのね、そのスクールカーストみたいな話とか、あのちょっとイケてるみたいな話で出ていくと、俺結構すごい好きなキャラが一人いて、
はい、
それはこの主人公が勝手に仮想的にしてるこの京都の江川くんっていうのが出るんですよ。でこいつさすが江川くんだってすげえセンスだぜみたいなこと言ってるんだけど、まあ見ててなんていうのかな、いつもなんかこうなんつうのアーガイルのジャケット着て包帯ででなんかこうなんてハンチング帽をかぶってて、なんか家はなんか炉端にいろりを置いた、ま、古びたマンションに住んで
て、顔はアカシアさんまなん
ですね。アカシアさんまなんですよ。でなんかハイエースみたいな車にウッドパネルのなんかステッカーかなんかあって、そうそうすげえイケてるぜと、いやこいつイケてんのかみたいな。
いやでも大阪っていうか関西目線で言うと、うん、超ダサいんですよ。富山に短大行くって。
ああ、なるほど。
なんか、国追われたんかっていうレベルなんですよね。
あ、なんかすごい大阪の上から視点が入ってきました。
いや、そう、入ってると思います。
で、作者のインタビュー読むと、これは、あの、なんていうんですかね、ご自身が割とこう特殊な輪島の漆塗りだったので、うん、割とこう京都からとか大阪とかから、うんうん、まあ、特殊な学校上に来てたらしいですよ。だからそういうような話が入ってるということでした。
それでは納得ですね、
うん、なんかこれだけただ短大だから
もうそこまで行くなら東京行けよって思うじゃないですかって距離的には
だそのなんていうんですか、関西における富山のポジションみたいなものはちょっとリアルじゃないんで、うん、僕の中では
多分京都の人は なんかね京都以外あんまり興味ないと思うんで、
う
ん、
あそう神戸とかどうですか。
いやじゃな多分、
うん、
東京もなんか京都のあれに2番、なんか二次創作でしょぐらいに思ってると思うんで京都の人は偏見、偏見ですけど、そうそうそう、いやマジで思ってるから、
東の偽物ねみたいな、
本当にねいないと思いますよ、かなり珍しいと思います。
なんか、あ、そうか、このキャラ好きなんだよね。あとあの途中で、いやほらまだクワガタ買うには早いとか言ってる
山形
君、山川君ってマブダチが出てくるんだけど、そんなで田舎って設定じゃないですか、富山ってそんなクワガタ取れないのみたいな。
この山川君、実在するらしいです。
あ、そうなんで、お友達なんだ、
はい、で同じ学校行っていて、うん、今はあの超絶技巧の蒔絵を身につけ、100円ショップのお箸のヘッドの部分に有名キャラクターを勝手に描いてバザーで売ったりしている。
愉快な活動
さ、結婚しており、3人の娘と親に買ってもらった家に住んでるそうです。これはインタビューで語
ってます。それは素晴らしいですね、
はい、でちなみにそのインタビューで語ってちょっと面白かったのは、あのこの本を漫画を描くときに福光茂之、
はい
さんに、どうしたら売れるのかと。
なんで福光さんに聞きに行ったんだ
ろう。ちょっと売れたのかな、
うん、でそしたらもうちょっと自分のことを掘り下げて書いた方がいいとアドバイスされてこの漫画を書いたそうです。
なるほど、じゃあ過分に自伝的な話。
そうですね、だから9割本当だと、
うん、そうでしょう。
サリンだけ嘘って。
ゲイのおじさんも実在したと。で、あとサンコンさんのイベントもあったそう
です。 あのリアリティは本当って感じますよね。
サンコンっていうね、う
ん、あとなんかあの旅に出た後になんかこうリュックになんか家にあったルマンドを持って、うん、でそれでまあちょっと食いながら行って残ったやつが、うんうん、あの
砕けてた、
砕けてたと、その旅の後に見つけて、ああ砕けてたなみたいな。
あれは想像じゃ出ないリアリティだと思いますね。
そのリアリティとかは結構笑えるポイントと
して、あれそろそろそろって食べるやつでしょ。
そうそうそう。
いやでもちょっとあのなんですかね、こういろんな疑義を呈しましたけど、
うん、
やっぱこの一人相撲のそのすね毛が濃いから外に出たく、そのサッカーしたくないとかでジェロニモと呼ばれて、
あの感覚もすげえ、
でなんかもうそうそう、あれはすごくわかる、でなんかもう世界終われって思う気持ちとかはすごくわかるぞ。じゃあもう終わらないんだ世界はっていう。
そうね、
でもここはやっぱりさっきのごめんなさい、一人相撲の面白さなんですよね。
だから世界終われのある種その性に反転した願望が最後にもしかするとね、勝手になんか救っていたみたいな、まあある意味一人相撲の頭、あれ本当は死んでたパターンの話じゃないのみたいなことではありますけど、うん、だからその発想に同じです
よ。逆を言うとその現実味がある、うん、をしあのじゃない、あのサリン事件の現実味があるからこそよりなんか、
うんう
ん、ちょっと私はこう見逃せないというか、うん、ちょっと流せないところがあったのかなって思います、うんうんうん、っていうのも首都調布あったじゃないですか、うんうん、あれもなんか男性器女性器がこうまろび出る作品なんですけど、 あれはそんなに気にならなかったんですよね。だからもうあの世界観だったらあるだろうみたいな。
ああそうね、まあ全然タイプは違う作
品
だな。そうそう、普通生々しいってことですかね、
そうそうこの多分だからだと思いますね。ただあの首都調布もなんか気にはな、そういうなんていうかね、性加害的な気にならなさはなかったんですけど、まあ、唐突すぎてどう受け止めていいのかわからないっていう戸惑いはあったんですけど、なんかそこの違いも個人的に今回発見でしたね。なんかなんでこれはこんなに気になっ、この作品だと私はこんなに気になってしまったんだろうみたいな。
なるほどな、
なるほどな。
まあでもそのさ、テレクラっていうのは出てくるじゃん。
テレクラ、
テレクラっていうのは今はどうなのか分かんないけど、
ね、あんまり聞かない、ね、
でもやっぱ90年代当初とかそれより前からあるのかな、全然普通のものと
して一世を風靡していた、
一世を風靡していたし、それに対するファンタジーだって当然あったものだったんで、
うん、テレクラってどういうことなんですか。僕も知らないですね。なんか電話待ってるんです
よ、ね、電話待って、そうそうそう、まあそこでこう話をして、まあお金をいる、俺も行ったことないか分かんないですけど、
でそこでシステムは知って
るん
ですか。システムは知ってますか。
システムはだっていろんなところで描かれてもいたし、
そうそうそう、うん、町田にもあったじゃん、リンリンハウス、
リンリンハウス、
うん、
看板も見たこと
あります、ね、あ、そうそうそうそう、
で女性は桜なんですか。
桜もたくさんいたでしょ。
だからそこでお金使っちゃうみたいな決済蔵でもあったし、うん、それより後に出てくるダイヤル Q2 とかね。
あ、ダイヤル Q2、
どうなんですかね、わかんないですけど、時代的には、うん、前かな、わかんないけ けど、うん、でもありました、ね、その頃はすごくたくさんありました、うんうんうんうん、チラシも配られてました。
そうか、なんかそういう懐かしい感じで読ま、うん、まあそうか読まそういう話だもんなこの話
が、うん、そういうのがなんか描かれてるっていうのは、うん、まあ面白いのかなとは思う、あの、うん、それ知らない人も当然いる中で、
うんうんうん、友達がハマっちゃうんですよ、
ね、そうそうそう、それこそあれじゃないクワガタのね、
クワガタの彼、
彼が
山川君、ね、
山川君クワガタ変えたのかな。
でもなんか山川君はなんか出会い系サイトかなんかで、うん、あの妻を見つけたみたいです。
現実社会の話、現実の話。
そうなんだ。と
かテレクラのねあれが生きたのかもしれないね、うん、経験がね。
意外とうまくやってんじゃんみたいな。
なるほど。
山川君はこんななんかちょっとどうしようもない感じ。
でも漫画の中で山川君もそのテレクラ体験を通じてなんかちょっと垢抜けてくじゃない、
う
ん。
あ、そうそうそう。
あれもあれはでもあるよな、
あ
れのって思います。
全然ある、
全然ある、
全然ある。でやっぱでもその童貞はやっぱこうガロアックス系のなんか伝統芸っていうか、
あ、そうなんです
ね、童貞のルサンチマン、
ルサンチマンは伝統芸ですね。
その伝統芸絶やさないためにはどうしたらいいんですかね。
耐えてもいいんじゃないかと思う、うん、
いや、なんかやり方あると思うんですよね。そのただ童貞ネタ、うん、ギャハはもう無理って思う。
でもやっぱりガロとかアックス的な場所がやっぱホモソーシャルな場っていうことではあるんじゃない、そんなことないですか。
結構、まあ、それもそうなのかもしれないけどね、ホモソーシャルな場なのかもね。
そうそう、だからそういうこともなんかちょっとこう今になってくると気になるっていうのもなんかこれを読んで結構発見があったので、
うん、
そのあたりはちょっとあの面白いなと思ったところでした。
はい、どうですか、いいですか、なんかあります、最後に。
いや、僕は江川くんが好きだなと思友達の脇で喋らないストライプのやつも気になってしょうがない、うん、こんなやついるかみたいな。
まず登場する、ね、人物全員キャラ立ってて、そこの漫画のうまさはめちゃくちゃ魅力すごくありますよね。
周りの方がね、もし
かし好きになる原さんとかもどんどん顔がね、なんかあのマネキンのトレースしたみたいな謎の作画体型に変わってい
く、ね、それ面倒くさくなったということをインタビューで語ってます
、はい、でもなんか書かれてたけど最初はウィッグだったのが、うん、それなんかこう差し替えになった
ウィッグモデルかなんか
あっ
へ
え、
書かれてたけど
なんかちょっと不思議な経緯です
ね。書けなかったからみたいなことね書いてありました
。書いてたやんさっきまでってね原さん。
そうそう。
はい、はい、ということで、改めまして今回取り上げたのが
はい、堀道弘さん「俺は短大で成林工芸者1500円プラス税」です、
うん、はい、ということで、次回はですね誰が何を取り上げるんでしょうか。
はい、林が推薦します。
はい、
で作品はですね、桃と万事という作品で桜沢さんという方が書いている BL です、
は
い、
BL なんですね。
BL 作品、
はい、
しかも舞台が江戸時代です。
江戸時代の
お江戸 BL でございます。
お江戸 BL、 はい、あの僕読んでないんでこれから読みますけど、でも、うん、まあかなり話題になった作品ではありますよね。
そうですね、うん、もうなんか賞とかは受賞していて、うん、
素晴らしい。
今は今が1月なんですが、うん、3巻まで出てて今月の1月末に4巻が出るという感じでございます。いや、なんかこうやってね俺は短大卒とか
短大
でがこう世紀がまろび出る作品とかをいっぱい推薦してもらってんで、まあ BL もいいかなと思って
全然いいですね。はい、
この作品にしました。
いい機会ですね。はい、はい、ということで、次回はその作品を取り上げたいと思います。それでは今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。はい、以上原と
林と
島村と
ただでお送りしました。
また次回お会いしましょう。
じゃあねー、
それでは
バイバイ。